食品添加物に含まれるリンを減らす食品の選びから。リンは必須栄養素ですが、腎機能が低下すると体内に蓄積することがあります。食品添加物の形で含まれる無機リンは比較的吸収されやすいため、原材料名を比較し、加工食品の摂取を調整することが重要です。食品添加物を減らすことも、リン摂取量を抑えるための実践的な食事調整です。加工食品に添加された無機リンは、自然食品に含まれる有機リンよりも一般的に体内で利用されやすいです。栄養成分表示にリン分有量の記載がなくても、原材料名でリン酸やリン酸塩系の添加物を確認できます。ハム、ソーセージ、プロセスチーズ、インスタント食品などは、製品ごとに添加物やリン分有量の差が大きいため、同じ種類の製品同士で比較する必要があります。慢性腎臓病の患者は、検査結果や治療段階によって必要な制限の程度が異なるため、自己判断で全ての抗リン食品を断ってはいけません。リンは骨や歯の構成、エネルギー代謝、細胞膜の形成に必要な必須ミネラルである。しかし腎機能が低下すると、余分なリンを十分に排出できないことがあり、その場合は血中リンと保つ血管の健康を合わせて管理する必要がある。重要なのは、リンを含むすべての食品を避けることではない。自然食品の栄養価とリンの形態を合わせて考慮しながら、優先度の高いリン酸添加食品を見つけ、摂取頻度を下げることが実用的なアプローチである。誤解を垂らす。食事ではリンを減らせないという主張、食事調整だけではリンの摂取量を減らせないという主張は正確ではない。加工食品の種類や摂取頻度を変え、原材料名でリン酸塩添加物を確認すること自体が食事調整である。ただし、全ての問題を解決するという意味でもない。慢性腎臓病が進行すると、リンの排出能力、透析の有無、副甲状腺ホルモンとビタミン D の状態、服用中の薬などが合わせて影響する。医療従事者からリン吸着薬を処方されている場合は、食事や服薬のタイミングを含む治療計画に従う必要がある。健康な人にとっても、リンは必須栄養素である。検査結果や医学的な理由もなく、タンパク質食品、乳製品、豆類、ナッツ類を幅広く制限すると、タンパク質やカルシウムなど、他の栄養素が不足する可能性がある。自然食品のリンと添加物のリンは何が違うのか。食品中のリンは大きく有機リンと無機リンに分けられる。実際の吸収率は食品の構成を、消化状態、個人の健康状態によって異なるため、一つの固定値だけで判断することは難しい。区分しな供給源吸収と選択時の特徴、植物性有機リン全粒穀物、ダオル類、ナッツ類、種子類一部はフィチン酸の形で存在し、人が全てを消化吸収できるわけではない。食物繊維や植物性タンパク質などの栄養価も合わせて評価する必要がある。動物性有機リン、肉類、魚、タボ、乳製品タンパク質と結合した活が多く、一般に植物性の供給源より利用されやすい。食品ごとの含有量の差が大きい。添加された無機リン加工肉、プロセスチーズ、一部の菓子類、インスタント食品、飲料保存性、保水性、酸度調整、または食感の改善などを目的に使用されることがある。消化過程で比較的利用されやすいため、優先して確認すべき対象である。自然食品は安全で、加工食品はすべて危険という二分法も正しくない。添加物の使用有無や量は製品ごとに異なり、自然食品にも相当量のリンが含まれることがある。特に腎臓病患者は、食品群全体を除外するよりも、個別の栄養処方を受ける方が安全である。リン酸添加物が使われる可能性のある食品、次の食品群には、製品によってリン酸塩系添加物が使用されていることがある。ハム、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉か、マボコ類と一部の冷凍水産加工品、プロセスチーズとチーズ入りソースカップ麺など、一部の即席麺や乾麺食品菓子、ケーキ、ベーキングミックスなど、一部の製菓、製品、コーラ類を含む一部の飲料、粉末飲料、クリーマー、インスタント調理食品、この一覧に該当するという理由だけで、その製品に必ずリン酸塩が含まれているわけではない。反対に、健康食品、高タンパクといった表現だけで、リン含有量が少ないと判断してもならない。最終的には、製品の原材料名と栄養成分表示を基準に判断する必要がある。原材料名から無機リンを見つける方法、 栄養成分表示に塩分有量が記載されていない製品が多いため、原材料名が重要な手がかりとなる。次のような名称があるか確認する。リン酸、リン酸塩、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、ピロリン酸塩、ポリリン酸塩、メタリン酸塩、国の表示基準や製品の配合によっては、より具体的な化合物名や用途名が使用されることがある。酸度調整剤のように機能だけが表示されている場合は、包装上の情報だけではリンのバイオユームを確定するのが難しいことがあるため、メーカーに問い合わせることができる。また、原材料名にリンという文字があるという理由だけで、無条件にリン酸塩添加物だと断定してはならない。成分の正確な正式名称を確認する必要がある。加工食品からのリン摂取を減らす実践方法1。同じ食品群の中で原材料名を比較する。ハムはハム同士、プロセスチーズはプロセスチーズ同士で比較する。リン酸、ピロリン酸、ポリリン酸系添加物が含まれていない製品や、原材料の構成がより単純な製品を優先的に検討する。無添加という文言よりも、実際の原材料名の方がより直接的な情報である。2. 摂取回数と1回量を合わせて減らす。添加物入り食品を一度も食べないようにするより、繰り返し摂取する回数を減らす方が継続しやすい。加工肉、カップ麺、菓子、プロセスチーズが1日の食事で何度も重ならないように組み立てる。3. 加工度の低い代替食品を利用する。加工肉の代わりに自分で調理した生ネ肉、サマー、卵などを選び、インスタント食品の代わりに基本的な食材で構成した食事を増やすことができる。ただし、自然食品にもリンは含まれているため、慢性腎臓病患者はタンパク質の必要量と検査結果を合わせて考慮する必要がある。4. スープを残したり洗ったりするだけで解決できると考えない。スープを残すことはナトリウム摂取量を減らすのに役立つ場合があるが、製品全体に含まれるリン酸塩をすべて除去する方法ではない。水です。すぐことや下茹ですることも、添加されたリンをどの程度減らせるかは製品によって異なるため、確実な対策とは言えない。最初から添加の有無と摂取酒量を管理する方が良い。5. 食品以外のリン供給源も確認する。一部のサプリメント、市販薬、処方薬、腸管洗浄剤にもリン成分が含まれていることがある。腎機能が低下している人は、新しい製品を服用する前に成分表示を確認し、医師や薬剤師に伝える必要がある。腎機能とリン値の関係。腎臓は余分なリンを尿として排出する上で重要な役割を果たす。慢性腎臓病が進行すると、この調節能力が低下し、血中リンが上昇したり、骨やミネラルの代謝に異常が生じたりすることがある。長期間にわたる異常は、骨の健康や血管石灰化の問題に関与する可能性があるため、診療過程では血中リン、カルシウム、副甲状腺ホルモンなどを合わせて確認することもある。しかし、リンを含む食品を食べたという事実だけで、腎機能が直ちに悪化すると断定することはできない。観察研究で、リンの摂取量や血中リンが高いことと、トマシカとの関連が報告されていても、個人の腎の低下の速度には、糖尿病、高血圧、薬物、食事パターン全体など様々な要因が影響する。したがって管理目標は次のように区分する必要がある。状況を基本原則腎疾患のない一般成人、バランスの取れた食事を維持し、リン酸塩添加食品を過度に繰り返し摂取することを避ける。初期の慢性腎臓病検査結果と全体的な栄養状態をもとに、医療従事者と制限の必要性を判断する。血中リンの上昇または進行した慢性腎臓病、腎臓内科の医療従事者と管理栄養士による個別の処方に従い、食品の選択、タンパク質摂取、薬物治療を調整する。透析治療中十分なタンパク質が必要となる場合があるため、単純な低リン食よりもリンに対する栄養価とリン吸着薬の使用方法を合わせて管理する。数字より先に確認すべき表示情報、リン含有量が数値で表示されている場合は、1回提供量に対するものか、包装全体に対するものかを確認する必要がある。一つの包装に複数回分が入っている場合は、実際に食べた量に合わせて計算しなければならない。しかし、リンは全ての製品で数値表示が義務付けられている栄養成分ではない。データベース上の一般的な食品の数値も、特定のブランドや調理状態を正確に反映していないことがある。 この場合は次の順序で判断するのが現実的である。栄養成分表示にリンまたはフェーズフォルースの数値があるか確認する。原材料名からリン酸塩系添加物を探す。同じ種類の製品同士で成分を比較する。摂取頻度と実際に食べる量を記録する。腎臓病がある場合は記録を従事者や管理栄養士と確認する。見落としやすい要点、血中リンは食事量だけで決まるものではない。血中リン値は最近食べた加工食品だけで決まるものではない。腎臓の排泄能力、抗代謝、ホルモン調節、透析の十分性、服用薬、検査時期などが複合的に作用する。血液検査の結果が高いからといって、自己判断で全てのタンパク質食品を断ったり、リン吸着薬を追加で服用したりしてはならない。反対に、血中リンが正常だからといって、添加物の摂取量を制限なく増やしてよいという意味でもない。特に腎機能が低下している人は、1回の検査ではなく、繰り返し行う検査と治療経過全体をもとに判断する必要がある。結論、食品添加物の形で含まれる無機リンを減らすことは、リンの過剰摂取を予防または管理するために活用できる具体的な食事戦略である。加工食品をすべて禁止するのではなく、原材料名を読み、同じ製品群の中で比較し、摂取頻度と量を調整する方法が現実的である。ただし、リンは必須栄養素であり、自然食品にも存在する。特に慢性腎臓病の人や透析治療中の人は、検査結果やタンパク質の必要量がそれぞれ異なるため、医療従事者または管理栄養士と個別の基準を定める必要がある。